おはようございます。ちょい1月なんですけども、最近結構暖かいですね。いい天気が与えられて本当に神様に感謝します。今日の御言葉は皆さんが、よく、ご存知の話なんですね。前もメッセージした時の覚えがあります。一人人がイエス様に駆け寄って永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいでしょうかと、まあ、尋ねました。イエス様はその意図に、答えてくださいました。しかし、その話を聞いた人は、悲しみながら立ち去ったと書いてあります。イエス様の言葉は何でしょうか？持っているもの、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えて、私に従ってきなさい、ということでした。聖書は、まあ、その人が、多くの財産を持っていたと今紹介しています。それでこの人がなぜ悲しんだのか大体見当つくんですよね。財産がたくさんあるというか、自分の財産を与えたくないということです。だからまあ悲しんで顔を曇らせて立ち去ったと書いてあります。でも皆さん、私たちは聖書のことを誤解する場合が結構ありますね。今日の話も多くの人が誤解しているところではないかと思います。その誤解は何でしょうか？この話は金持ちに当たることだと思うことです。私は貧しいから、お金あんまりないから、大丈夫と思う、その誤解を私たちは知っているんです。金持ちは神の国に入ることが難しいと思うんですね。イエス様の弟子たちも同じく今考えました。この26節見ると、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。弟子たちもこのように思ったということです。この人、何でしょう。これはただ金持ちだけではありません。今、イエス様に駆け寄った人は、もう完璧な人です。なぜなると、ルカの福音書ではこの人を指導者として今紹介しています。指導者です。すべてに、みんなに尊敬される人だか。人だったかもしれない。今日の言えば何でしょう。まあ、故意管理員とか公務員かもしれない。マタイの福音書では、青年というふうに書いてあります。今、このマルコでは、金持ち、財産がたくさんあるもの。彼らの話によると、律法もきちんと守ってきた真面目な人なんです。つまりこの人のことを見ると、若い青年ですけれども、みんなに尊敬されている指導者、それも金持ち、そこに真面目な、人生も真面目です。これぐらいの人だったら、どこ行っても誰にでも関係されると思いますね。もし結婚しなかったならば、もう本当に、結婚の相手としては、本当にいい人ですよね。しかし、この人はですね、神の国の外にいる人です。イエス様の話を見るとです。みんなに、尊敬されるし、金持ち、また若いし、真面目な人なんですけれども、問題は、神の国に入ってないと。ここで私たちは一つ考えるべきことがあります。神の国に入るためには、弟子たちも思ったように、私たちも持っていることは何でしょう？先入観ということなんです。それを捨てなければならない。あの人は天国に入るでしょ。あの人は完璧なクリスチャンでしょ。あの人は大丈夫でしょという先入観はまず下ろして、主の教えを謙遜に受け入れる、従うことが必要です。それが神の国に入るために必要なことではないかと思います。 実際にほとんどの信徒も私たちもチーム含めてこのことをよく知ってます。知識としては知ってますよ。従順しなければならない、その教えに謙遜な心を持ってその教えを受け入れるべきですということをよく知ってます。それで聖書勉強も熱心にします。奉仕もします。聖書もたくさんよく読んでいます。まるでこのイエスのところに駆け寄ったこの人たち、人のように何をしたらいいでしょうかというような、その熱心さが私たちにあります。何をすればいいかと。しかしイエス様はその人に欠けていることが一つあるんだよと話しました。そして欠けているそのことが何か、どうすればいいなのか、それに対してちゃんと教えてくださいましたが、この若い金持ちはその話を聞いて悲しみながら立ち去りました。この人も神の国に対しての永遠の命に対しての後悔をしていたということでしょう。皆さんに一つ質問します。皆さんは神、イエス様の前に出てきて、神様の前に出てきて、耳を傾けて、今のようにメッセージを聞く時があります。イエス様の話を聞く時、聞いた場合、どのように反応しますか？どのように反応しますか、皆さん。主の言葉を聞いた時。これについて聖書の教えによるとですね、二つの反応しかありません。その御言葉に、その福音に完全にとらわれて、直ちに従順するか、そうではなく、悲しんで不快に思うかということです。ところが、この二つの反応のうち何も感じられないという人もいるかもしれない。その人は、神様のところに近づかなかったということを意味するんです。何もしなかったということです。私たちが聖書を読んだり、メッセージを聞いたり、祈るするとき、この二つの反応の中で一つを見せるしかないと思います。従順するか、そうでなくこの人のように悲しく立ち去る、まあ、その言葉に対して不快に思う、そういうこと。使徒パウロはそれをカラテア人の手紙で、十字架のつまずきというように話しました。十字架のことをよく知ってますけれども、それにつまずくということです。しかし、今日の多くのクリスチャンの問題は何でしょうか？かえって十字架を見ても何も感じないことだと思います。逆に、見ても何も感じない。昔はつまずいたんですけれども、いや、その言葉に従うか従わないかということで、いや、それは無理だと思ってつまずく人もいるんですけど、今はそれもしない。まあ、感じない。それがもっと問題かもしれない。しかし皆さん、個人的にはですね、何も感じないクリスチャンより、いや、あれは不快だとか、まあ、それつまずいたとか、今金持ちのように顔を曇らせて立ち去る方がもっと可能性があると私は思います。なぜでしょう。今はつまじいたかもしれないけど、後になるとそれを悟って悔い改めて立ち返ってくるチャンスがあるからです。全然読まないし、全然神様に祈らないし、神様に対して考えない人は、そのチャンスもないかもしれないから。では皆さん、この金持ちが なぜイエス様の言葉に悲しみながら立ち去ったでしょうか。ただお金があるからだけでしょうか。それに対して道のことで、まあ、短く、見たいと思いますけど、まずこの人はイエス様に尋ねるため来たとき、自分なり何か特別な答えを期待してきたと思います。特別な答えがあると。この人は少年の時から律法を守ってきたんです。完璧な真面目な人です。それでその上に一つか二つのことを追加すれば、多分永遠の命を得ることができるんじゃないかと思って、その期待を持ってきたと思います。それがこの人と私たちが持っている後悔ではないかと思います。何かをもっと加えれば、追加すれば大丈夫じゃないかと思うことです。皆さん、イエス様を信じることはですね、今自分の生活の中で何かを追加することを意味することではありません。例えば、もっと善良に生きることをすれば、もっと聖書の知識を積むことをすれば、金持ちの今言葉によると、何かをもっとすればいいと思うのが私たちの今の心、また誤解ではないかと思います。しかしキリスト教、まあ、このキリスト教は私たちが信じるということものはそんなことではありません。逆に神様の言葉、イエス様の言葉は私たちが持っているものを全部壊してしまいます。あなたはダメだと言うんです。今まで私が持っている考えがそれは間違っているというように神様は話している場合が結構多いんです。今イエス様も金持ちが持っているすべてのことを、考えや生活のことを全部否定しているんです。もちろん、まあ認めることもありますけれども、欠けている一つがある、この一つが問題になるということから、多くの人たちはですね、神様を知らない、イエス様を知らない、聖書を知らない人たちは考えろなんでしょうか。自分の努力で救われると思うんです。自分の努力でクリスチャンになれると思うんです。自分の努力で永遠の命を得られると思うんです。今この金持ちのように、何をすればいいでしょうか。自分が何かをしたいと、しなかったから今命、まあ永遠の命を知らないかもしれない、そういうような考えを持ってイエス様の前に出てきたということなんです。しかし皆さん、私たちはもうすでに汚れた、聖書の言葉によるともうすでに汚れた服を今着ているものです。その上に何かを追加することによって新しい国はなれないと思うんです。これを脱いで新しい服を着るしかない。着ている上にまた着ても着ても重ねて着てもそれはできないということです。それでももしできることがあれば教えてくださいと尋ねる人がいるかもしれないですね。それでもありませんか。イエス様が語ったのは、金持ちがやりたくないことでした。結論として言えば、あなたがやりたくない、それが今悲しくなった理由なんです。期待してきたんですけども、その期待と全然違う話をイエス様は言っているんです。今イエス様が何を言ったんでしょうか。それがまた2番目の理由になります。悲しくなった理由、イエス様の言葉によってです。イエス様はこの人に今しめについてまず言われました。あなたは私良い先生と言うのか、良いの方は神様しかないと それで今、戒めについて、まあ、話しましたけども、すると、その人はすぐ、何と言いましたか、少年の頃から、殺してはいけない、堪忍してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え、という戒めをすべて守ってきました。こういうように自分のことを話しました。ある面では自慢でしょ？私はこのようにすべてを守ってきました。立法的に完璧な人ですよ、と。子供時から教会に通ってきました。祈りました。聖書もよく知ってますよ。こういうように私たちは神様前で自分のことをアピールするんです。それ十分ではありませんかということでしょ。今、青年が言ったこの戒めは何でしょうか皆さん。実会の後半部のことです。まあ実会は昔も今もすごく重要なものです。大切なものです。だから今、金持ちも大事なこれらのすべてことを守ってきました。これでは十分ではありませんか。そういうような、その期待感を持ってイエス様に話しました。しかしイエス様の答えは、欠けていること一つあるんだと。事実、このイエス様のこのこと、答え、欠けていることが一つあるんだよ、そのことは何でしょう？これらの戒めをすべて守ることで、あなたが神の国に入ることはできないんだという話を今、イエス様は話しているんです。あなたが自慢している、今までのすべてのことを、それで、神様の御国に入ることは難しいと。私たちは、そういう、このように思います。正しい人生を、正しく人生を過ごせば、他の人のために犠牲すれば、また、道徳的に正しく生きる人、こんな人が完璧な、素敵なクリスチャンではないでしょうか、と私は思うんです。また、それも私目指していかなければならないんです。生活の中で。しかし、それで、神の国に入ることではないんだよと、イエス様は今、話しています。欠けている人中のことです。なぜでしょう？金持ちが話している、守ってきたのは何でしょうか？誓いの後ろの部分、それは人間関係のそのことを強調しているものなんです。それは、前の部分は何でしょうか？神様との関係のことを話しているところです。この部分があなたに欠けているんだよということなんです。イエス様は言わなかったんですけども、その話をしているんです。つまり、神様の関係であなたは問題があるんだということでしょう。金持ちが悲しみながら立ち去ったことは、この自分の本当の問題をイエス様が察知したからです。バレたということですよ。ああ、私の心をバレちゃった。私は時々神様を騙すことができると考える傾向があります。神様知らないかもしれない。いや、言葉としては、神様は全知の方と、すべてを知っておられる神様だと話しますけれども、実際に私は神様前で自分のことを隠しているんです。聖書を見ると、イエスはその人のうちに何があるかを知っておられると、今、ヨハネの2章、福音書2章を見ると、これ書いてある。人の中に何を考えていることか、よく知っているということです。主は私たちの心の深いところまで見ておられるんです。ハレルヤ。私が何を必要なのか、何が本当の問題なのか、それを知っておられる神様です。しかし、私たちはですね、本当の問題を主の前に持っていかないんです。自分の問題は自分がよく知っていると思うから。 それで他の周りの人たちのアドバイスにも聞こうとはしない。皆さん相談をしてみるとですね、本音を隠して自分が聞きたいことだけを話してくれるのを今願います。自分が聞きたいことだけを願うんですよ。本当は隠すんです。全部出さないんです。先生の話から、口から何か自分が聞きたいことを今、それを願うんです。それで誘導し、質問をするんですよ。先生が口から何かを出るかと。今、金持ちも同じ思いを持って今、主のところに来ました。自分の考えではこれぐらいなら十分だと思って。あるいはイエス様が有名な先生と言われるから、その先生に出ていて、自分のことを、まあ、検証してみたいという心もあったかもしれない。これで十分でしょう、ということで。あなたはもう十分だよと、その話を聞きたかったかもしれない。だから、イエス様のところに来たんです。だから本当に、何をすればいいんでしょうかということのその質問は、やりたいからじゃなくて、自分のことをこれくらいだったら大丈夫でしょ、十分でしょということを今、検証、チェックしてもらいたいということを、だから来たかもしれないんですよ。本当の心ならば、本当に何をしようかと思って、心配して、また願ってきたならば、イエス様の話に、こんなに悲しく立ち去らないと思います。今、イエス様は、あなたの、その、知識の問題ではないよ。あなたの今まで生活の問題ではありません。あなたの問題は、これです。と今、イエス様は、指摘しました。それが何でしょうか？富の問題です。皆さんもちろんこの富、その自体が問題になるではありません。クリスチャンは金持ちになってはいけないという話ではありません。神様はご自分の民たちが裕福に過ごしていくということを願っておられる神様です。神様を祝福すると言っているのですよ。このことで今、イエス様が話している富ということは何でしょうか？この人の富への誇り、富への信頼。この富の力を、また富を、お金を持ってできること、このお金を、財産を通じて成し遂げられることを今、この人は考えて今まで生活してきたんです。お金の力は皆さん昔も今もすごいですね、うん。お金でたくさんのことができます。なのでみんなお金が欲しいというんじゃないでしょうか。お金が欲しいということは何でしょう？自分がいいと思うときに自分の方法で何かをするのが好きだということです。自分の心で自分の方法でやりたいことをするってことだ。結局、自己満足で自慢です。それで今、イエス様の話に、この富を手放したくないという今、この人は考えてきました。イエス様の話は、あなたの手からその富を手放しなさい。そして、この決定権を私に渡してくれということなんです。つまり皆さん、自分を引いてくれるのが本当に何か、顧みなさいということです。 富が自分を今まで引いてくれたならば、それがその人の神様になるからです。これが聖書で言う偶像になります。何が今まで自分を引いてくれたのかってことです。お金なのか？本当に力なのか？知識なのか？そのお金が偶像になってお金を頼ります。これが神の国に入ることを防ぐのです。これは富の問題だけ言うのではありません、皆さん。冒頭でも話しましたけども、富だけの問題ではありません。財産だけの問題ではありません。私たちみんなに話しているのです。私たちみんな何かを今頼って生きているんです。何かを自慢しようと今私思っているんです。それが私たちが、ほとんどの人たちが神の国に入ることを邪魔しているんだということなんです。そしてその部分が明らかにされると、金持ちのように顔を曇らせ悲しくなって立ち去るということ。なので私たちは主の前でその部分を隠そうとするんです。隠すということで隠されるんじゃないですけども、まあ自分の気持ちとしては隠そうとしているんです。しかし今イエス様がそれを水面上に浮かばせたんでしょうね。あなたはこれが問題だということです。だから、この本質的な問題、その罪の問題を今イエス様が立ちしたということです。金持ちと私たちは神様の言葉を聞いて顔を曇らせて、またたまには悲しくなる、また心配悩むという一番大きな理由はこの部分ではないかと思います。何を今隠しているのかとです。何が今まで自分の人生を引いてくれたのかということです。私の心の深いところに何があるのかということです。これだけは触らないでくださいと。これだけは譲りませんと言いたい部分がみんなにはあると思います。ある人はそれがこの人のように富かもしれない。ある人は仕事かもしれない。もう皆さん日本人が働きありということは全世界の人たちが全部よく知ってるんでしょう。仕事ならば、会社のことならば、家族も家も後にして、それ、今はもう少し変えたかもしれません、変わったかもしれませんけれども、仕事が最優先になる。ある人は子供と家族がそうなっているかもしれない。これだけは触らないでほしいという、私たちは心の深いところに、まあ、残っている部分があると思いますよ。イエス様は今、今日、私たちにその部分を話してくださるんです。あなたの心には何があるのか。それを自分が今握っていることで、それがよくできることではないんですけれども、私たちは頭にはしてるけど、これを実践することが、手放すのことが難しく思って、なかなかできないんです。だから今このすべての律法を守ってきたこの人も、私に従ってきなさい、それを全部売り払ってから、その話に、これはダメですと言って立ち去ったんです。皆さんは何がありますか？これは部分だ、これだけは触らないで、先生、イエス様、神様という、この部分は何でしょうか？ この人が最後に、まあ、悲しみながら達したその最後の理由は、イエス様のやり方が気に入らなかったんです。イエス様は何を要求されましたか？私に従ってきなさいと。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい、その上で、私に従ってきなさいと言われました。これが皆さん、永遠の命を得る基本的な原理なんです。主に従っていくことさ。ハレルヤ。イエス様に従っていくことが基本的な原理です。イエス様、もう難しいことを私たちに言うことではありません。私に従ってきなさい。しかし金持ちは一度も思ったことない今方法で遠くしたかもしれないです。遠くしたかもしれない。ああ。考えたこともない。今何をすれば家の命を得られるんですかと、もうその方を尋ねたんですけれども、その方を教えたんですが、あ、それは難しい。あんまり気に入らない。やりたくない。簡単に言えばです。そうして、まあ、諦めたということでしょう。納得できない方法だからとです。私たちの頭が大きくなると、聖書をこの理性的に論理的に見る傾向がありますけれども、そうすると納得できないと思うと、それは私たちは強いていかないと、まあそれはダメと言うんです。現代の特徴なんです。論理的ではない、科学的ではない、納得できない。だからあなたの方は間違っている。私たちもたまに神様の方法、神様の御言葉を聞くとき、ここまでしなくてはならないと、その疑問を抱いているときあるでしょう。正直に。何ですか？ここまでしなきゃならんですか？そうです。そこまでしなければならないんです。イエス様の話は、私に従ってきなさいということです。先生従わなくてこのままで大丈夫じゃないんですが、イエス様はダメだと言うんです。このお金の富のその席から離れて私に来なさいとです。そうしないとダメだからとです。なぜですか？そのまま座っているとまたそれが考えるんですよ。また昔の方法に、今までの生活にやっていくということです。私に従ってきなさいということは何でしょう、皆さん。十字架を追うことなんです。イエス様は自分の十字架を追ってきなさいと言われました。十字架を追うことは何でしょう、皆さん。皆さんと一番近くて愛する人たちと別れる意味になるかもしれない。皆さんの家族に迫害を受けるという意味になるかもしれない。本当に心が引き裂かれるその痛みを経験するという意味になるかもしれないですよ。それが十字架を追うことなんです。世の中で捨てられ、アホにされることもあります。宗教の自由がないところでは、命を落とすこともあります。それが十字架を追うということです。つまりイエス様を信じることは皆さん、素晴らしい、かっこいいことではありません。世の人たちが、まあ、感嘆する、感動するということでもありません。人気を得ることでは、滅多にありません。むしろ、恥をかけて、書いて、まあ、蔑まれるその方が多いんです。キリストのためにアホになること、それが十字架を追うことです。そのため ヨネ人たちは十字架は愚かなことだと言いました。コリントの手紙を見ると十字架は愚かなことだと。知識ある者は、知性ある者は、十字架は愚かなことだから信じないよと。ローマの時代からも、2000年前からもそういうように言われてました。しかし皆さん、救いの道はイエス・キリストの十字架を認めて追うことしかありません。ハレルヤ。私は皆さんのためにイエス様が十字架を追われたからです。十字架の前では皆さん、知性も名誉も富も自分の力も無用です。それによって救われるわけではないから。神の国に入る道、永遠の命を得られる道はイエス・キリストの十字架のみです。ハレルヤ。それでイエス様は、私が道であり、真理であり、命なんですと言われました。救いの道はイエス・キリストのみです。ハレルヤ。ここでは力入れて大きい声でアーメンということです。ハレルヤ。イエス・キリストのみが私の救いの道です。ハレルヤ。これは私が信じるべきなんです。しかし今ユダヤ人の指導者だったこの人、たくさん持っていたその富、財産のことで、それを全部捨てて十字架を追うということは難しかったでしょう。だから悲しみながら立ち去りました。私はその方を気に入らない。できない。さっき言いました。本当の命の、永遠の命を欲しいと思ったならば、イエス様の話に従ったはずなんです。しかしこの人は、その最初からその心がありませんでした。自分の考えで、自分の基準で、それではないと私はいけない、いかないというように、まあ設定しておいて、イエス様に来たということです。だからイエス様のやり方が難しい。いや、それ気に入らないと無視して立ち去ったということなんです。すべてを捨てることによって私たちが死ぬことではなく、本当に貧しいものになるのではなく、家族を捨てることに本当に家族を、まあ、と全然、縁が切られるというわけではありません。イエス様の話を見ると、他のところを見ると、100倍の祝福が、迎えがあると、神様はまた話してくださいました。主が責任を取ってくださるということです。ハレルヤ。皆さん、イエス様の話が気に入らないとして、イエス様に背を向けてはいけないんです。完全に離れるということは、唯一の希望を捨てることになるからです。今は気に入らないかもしれない。さっきの言うように十字架につまずいているかもしれないけど、後になると、後でそれが悟られて、イエス様に従うチャンスが与えられると信じます。ハレルヤ。だから、神様かイエス様から背を向けて離れるということは、いけないことなんです。唯一の希望がイエスにあるから。今は納得できないかもしれない。今は手放すことが難しくもしれないか。今はイエス様にそのやり方に従順していくのが難しくもしれないけど、それをもって主の前に出て祈るべきなんです。ハレルヤ。今私葛藤します。どうすればいいでしょうか。これができる力がありません。力を与えてください。こういうように神様と、まあ、相撲をするしかありません。ヤコブが天使と相撲したように、私も神様と自分の問題を置いて相撲するしかありません。そうすると主が力を与えてくださり、またその従順する心も与えてくださり、 また周りの環境のことも全部整えてくださる、そのこと、時が必ず来ると信じます。ハレルヤ。今は気に入らないから、今なとこできないから、まあ、行かない、このように立ち去るということは大きな、それが本当の人生の中で一番大きなミスではないかと思います。はい、すみません、神様に従うことは、まあ、自分が思ったことと違うかもしれないんですよ。主を信じることは、自分が今まで考えたことは全然、まあ、違うことかもしれないんですよ。もっと大変かもしれないんですよ。しかし、決して神様離れないでください。神様と相撲しながら祈るということ。そうすると、ヤコブのように主が祝福してくださると信じます。自分の心を隠さず、あるのままのことを主に見せて、神様、私はこんなものです、私の心はこの欲望があります、私はこれが問題になります、これが本当の罪なんです、こういうことを告白することを通して主の恵みが与えられ、それを通してこの天国に入ることもできるし、そこの本当の喜びを味わいながら私がこの世の中で生きていると信じます。そのようになる皆さん一人となりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。